FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
お正月になりまして、西宮市立郷土資料館では新しい展示が始まっている部分があります。まあ、いつもご紹介しておりました、今月のアラカルトっていうところですね。で、まあ、今月からまたこういうアラカルトが新しく始まりましたので、今日はそれをちょっとお話し聞きながら拝見しようかなと思って郷土資料館にやってまいりました。今日お話しいただくのは郷土資料館の学芸員さん、井岡さんです。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
今度この今年の初めのアラカルトは後楽園についてみたいなことですね。
そうですね。今皆さん後楽園と聞くと、阪神の後楽園駅や後楽園浜を思い浮かべると思うんですけど、今回ですね展示する資料はその後楽園の由来となった後楽園遊園地という遊園地の関係の資料です。
はい、後楽園というのは駅の名前ばっかり思ってたけど、あれは初めからそういう駅があって名前がついたんじゃなくて、後楽園というなんか他に何かあったんですか？
そうなんです。後楽園遊園地ができたのは、明治の40年になるんですけど、今のですね阪急の宿川駅、当時はまだできてなかったんですけど、はい、
あ、そうか。
はい、阪急の宿川駅の西側一帯に、後楽園遊園地という、遊園地がありました。
片方向行けるあの辺ですか？
そうですね。
宿川公民館。
あ、そうですそうです。
あの辺も公園と言われてたわけですか？
そうですね。宿川公民館がある片方向池が、遊園地の中一番南の端にあたりまして、
は、
一番上は、今の高塚公園があるあたりまでが、一応後楽園遊園地の範囲だったと言われています。
そんな広かったんですか？
そうですね。
はい、それが遊園地。
今遊園地というと子供が楽しむものというイメージがすごく強いかと思うんですけど、
ブランコあったり滑り
台
あったり、中には例えば、簡単な汽車が走ってたり、そんなん想像しますけど。
そうですね。当時の遊園地は子供が楽しむというよりも大人がですね余暇とか声優のために訪れる場所というイメージが強かったと思われます。
はあ、そういう意味やったんですか？
そうですね。
遊園地というのが、
はい、
なんか遊ぶ場所みたいな気がしますけどね。漢字で書くと遊ぶそのと書くんで、遊ぶ場所かと普通思いますけども、そういうことじゃなくて、大人のためのさまざまな精神修養やら結れるような場所やったと。
そうですね。はい、今回ですね展示している資料が、後楽園遊園地の園内の様子を表した後楽園全図という絵地図と後楽園案内っていうガイドブックのようなパンフレットを展示しています。
後楽園全図というのは地図ですけど、白と黒とだけの墨色の地図ですけど、最もものすごく細かく書かれている。そして大きさは A4 ぐらいかなと思いますけど、昔からこれぐらいやったらもう大きい方やったわけですね、紙としたら。
そうですね。後楽園全図という資料はもともとですね、後楽園案内っていうパンフレットの一番、表紙の後ろ側にですね折りたたまれて付録ですね、
付録みたいな
もんですね。付録だったものです。
そうですか。はい、それで本来の方資料の方は後楽園案内という これ冊子になってるんですね。
そうですね。
でもまあ言うと今で言うた手帳ぐらいのちょっと大きい手帳かな思うぐらいの大きさの小さいもんですけど、
はい、
紐で背中閉じてあって、でこれはカラーですね。赤とか紫とか綺麗な緑とか綺麗な色を使った印刷物ですけど、これ香炉園という表紙に書かれてある。まあ、香炉園をご紹介しますというパンフレットですかね。
そうですね。ちょっとまた改めて詳しくご説明する形になるかなと思うんですけど、香炉園の遠隔ですとか、うん、できた経緯ですね、
うん、
あとどういった施設が園内にあるのか、
うんうん、
その見どころ、
うん、
それから各施設の詳しい説明ですね、
は
あ、が書かれています。
うん、これ誰が作らはったんですか。
発行編集人としてお名前が出ているのが、
うん、あ、そうですか、
はい、西垣光山という人物です。
うん、この人何をする人ですの。は
い、そうですね、ちょっと詳しいことがこの香炉園案内以外の出版物を出されていないということが、
いやそう、
はい、今のところ分かっているところなので、一応ですね、住所が尼崎の、旧城内と書かれてまして、
うん、あ、そうですか、はい、尼崎にあった
そうですね。今の阪神の尼崎駅の、東南の方の町名になりますね、
うんうん、あ、はい、そうですか。そういうところに言い張った人が、
はい、
この西宮にある香炉園について、
はい、
ちょっとみんなにご紹介してやろうというので、
はい、
簡単なパンフレットを作らはったということですね。
そうですね。そもそもですね、香炉園を作った2人の人物がおられまして、
はい、
1人が、うん、大阪の河野蔵治さんという方と、もう1人が長谷山喜一さんという方です。
うん、
長谷山さんの方は資料によっては慶次郎と書かれている資料もあるんですけど、
うん、
喜一でお話したいと思います。
は
い、でこの河野さんと長谷山さんの姓からですね、一文字を取って香炉園と名付けられたという言われがあります。
あ、なるほどな。一緒に作らはった香炉園というものを開発しはった人が2人いはって、
そうですね、
1人のそれぞれの名前の一番頭文字というか頭の字を並べたら香るという字とハゼという字やったという、そういうことですね。
そうなんです。
なるほど、
はい、でこの香炉園案内というガイドブックですね、
はいはい、
の中で河野さんのお名前を何度も出てくるんですね。
あ、そうですか、
はい、河野氏はこう考えたとか、
うん、
河野さんの写真も関東に載っておりますし、
うん、
ただですね、この香炉園案内という冊子の中では長谷山さんの名前が出てこないんですね。
へ
ー。なのでちょっとあくまで推測にはなるんですけど、
うん、
この編集人発行人の西垣さんっていう人物は河野さんの方と近い人物だったのかなと思います。
あ、そうですね、
あくまで推測なんですけど、
そういうふうに想像できます。
そうですね、はい、
なるほどね。そしてまあこれ当然大勢の人に配らはったんでしょうね。
そうですね、発行部数は残念ながらちょっと分かっていないんですね。はい、
だけどまあせっかくこういうもん作らはって、ああええもんが出たなあ言って、おそらくその当時は評判になったんでしょうね。
そうですね、
そういうものやったんです、
はい、多くのお酒関係の広告とか健康器具とか、あと香炉園の中にあった料亭とかホテルの宣伝の広告が何枚も中に入っておりますので、
うん、
それだけ協賛を得て作られたものということは分かると思います。
さすが、その当時からもそういうものを作るためにはバックアップというかちゃんと応援するところが企業なんかがあって、で、まあ、そこらの力も借りながらやるというふうなことやったわけですね。
そうですね、うん、はい、そういうのを伺えるかなと思います。
うん、まあ、園内の施設ですけど、
はい、
おっしゃったように筑川沿いの上流から下流へかけて、まあ、きれいな景色があると、
はい、
それからまあ静かで皆さん心休まる場所やというので、まあ、香炉園という公園ができたのは分かりますけども、それだけではなくて他にもいろんな施設があったというふうに聞きましたけどね。
香炉園の中にはさまざまな施設があったんですけど、
うん、
まあ、 例を挙げますと動物園。
あ、動物園。
はい、博物。そうですね、
動物園あったんですか。
はい、
どんな動物おったんやろな。
今想像する動物園ってすごいいろんな動物がいると思うんですけど、
うんうんうん、
この公園案内冊子の中で紹介されてるのは、
はい、
猿とか熊ですね。
はあ、まあまあ人間の世界に近い動物たちという。
あ、そうですね。
それとまあ人間が捕獲したり、
はい、
まあ、飼育したりできてたものっていったらそれぐらいやったんかも分かりませんね。
あ、当時としてはなかなかそういう動物を見せる施設っていうのが明治当初はそんなになかったと思いますので、関西では珍しかったと思います。
はい、まあそれはよっぽど山の奥へ行かんと会われへんようなそんな動物ですもんね。
そうですね、
捕獲して飼育してるようなところっていうのはなかったんでしょうね。
後半とか、うん、大正時代になると各地で動物園とかできていくっていうことはあると思うんですけど、
はいはい
はい、ただその後楽園 の、 その明治40年ということを考えると関西では結構その先駆的先駆けだったかなと思います。
でもやっぱり檻があってちゃんとそこに入ってて、通る人が見られてというようなことをやったんでしょうね。
そうですね、猿が飼われてたのが恵比寿ホテルっていうホテル、
ホテルがあった、
はい、の近くだったと書かれています。
へー、はい、それはどの辺ですか。
あ、はい、恵比寿ホテルの場所なんですけど、
うん、
あけぼの池っていう池の近くなんですね。
あけぼの池、
はい、
今もその池ってあるんでしょうか。
あ、今は残念ながらないんです。
なくなってる。
あ、
昔あった池。
はい、
は
昭和の、20年頃まであったんですけど、
はい、
昭和30年頃に埋め立てられたということで。
あ、それまではあったんですね。
そうですね、昭和20年代 の、
うん、
西宮を写した航空写真が残ってるんですけど、
はい、
そこに先ほどから話してる片鉾池から北西の方角に池が、
北西側、
そうですね、はい、池が見えまして、それがあけぼの池と言われています。
あ、そうですか、
はい、
片鉾池の西北の方 ね、 ね、
はい、町名でいうと今の霞町のあたりです。
はあ、はい、霞町のあたり。
そうです、そうです、
はい、そんなところに池があったんです。
あ、そうですね、今ある建物ですと宿川カトリック教会の、
はいはい、
下のあたりですね。はい、
そのところに池があったんですか。
そうですね。
あ、そうですか、はい、そういうものも遊園地に取り入れられて、
はい、
まあ、活動してたわけですな。
そうですね、
動物園が近くにあったりして、
はい、
へー、ちょっと今では想像できない話ですけど、なるほどな、宿川も変わったんやな。そうすると、あとメリーゴーランドがあったいうのをちょっとちらっと聞いたことがあるんですけど、それはどの辺にあったんですか。
メリーゴーランドがですね、
はい、
旭丘っていう丘がですね、明治の当時は高炉園の中にありまして、その丘を越えたあたりに展示している資料の中では、
うん、
回転木馬って書かれてるんですけど。
どこ
展示している資料の中では、
うん、
回転木馬と書かれてるんですけど。
あ、回転木馬と書いてある場所ありますな、
はい、そうですね、それがメリーゴーランドです。
うーん、はい、これそのそばにえらい長い広い道がありますやん。
そうですね、
これはひょっとしたら西国街道とかなんとかになるんですかね。
あ、ちょっと特定が難しいんです
けど。それは特定できない。
すいません、ちょっと。
でもまあ大きな長い街道があって、
はい、
そのそばに回転木馬が作られてた、はい、そんなことやったんですね。まさに三角茶屋さんとかいろんな建物、それから食堂、そういうところがいっぱいあったというのが、三島屋とかいうのはこれ旅館なんでしょうな。そういうものがいっぱいあったと。
そうですね、旅館とか料亭が、
うん、
公園の中にたくさんありまして、
はいはい、
本当に40軒ぐらいあったというふうに書かれて
40軒、
はい、います。
そりゃすごいですね、はい、今なんかちょっと宝塚の遊園地考えてみても、そんなにたくさん料理屋さんとか旅館なんかがあるわけではない。よっぽど大きな公園やったということは分かりますね。
そうですね、はい、
その後に、まあ、これは中に文章が書かれてるんですけど、何かの解説が主があるわけですな。
そうですね、一番 最初にですね、あの園内の名所とか施設の写真が載せられてまして、うん、その後からあの各名所の解説文が始まっていきます。
はい、その中身としたらどんなことが書かれてたんかな。これまあケースの中にあるので、
そうですね、
手に取って開くことができませんけれど、はいはい、中にはいろんなことが書かれてるんやと思います。
はい、ちょっと簡単にご紹介してみましょうか。
どうぞどうぞお願いします。
はい、まずはじめにですね、後路園の進化というところから始まりまして、
うん、
内容としては後路園遊園地がある、今の宿川地区、昔の旧森具村ですね、
はい、
の立地条件とかどこの範囲まで遊園地があったかっていうことが紹介されてます、
うんうんうん、
でその次に歴史上の後路園、歴史上の後路園ということで森具村の由来が紹介されてます。でその次に後路園の開拓という項目に移りまして、でもともとですね、宿川の沿いは松林とかあと草地が続く平涼地帯だったってことが書かれてまして、
うん、
山奥にですね、水車に通う牛とか馬とかあと草刈りする人たちが通るぐらい寂しい場所だったってことが紹介されてます、はい、で阪神電車が明治の38年に開通するんですけど、
はい、
それをきっかけとして河野さんが開発に身をつけたってことが紹介されてます。
ああそうですか、は
い、で次にですね、後路園事務所というその後路園遊園地全体を統括する事務所の話が書かれてあります。
あ、そんなのがあったんですか。
あったようですね。はい、なんか係が3つあったようでして、
はい、
1つが営業係、
うん、
で2つ目が園芸係、
はい、
園内のたくさんその 花とか木々があったので、
うん、
そういう世話する園芸係がおられて、うんうん、で3つ目が経理係で、以降は見どころの紹介が始まりまして、
うん、
はい、で恒例の式ということで春夏秋冬の見どころの紹介が書かれてます。
あ、それぞれ四季によって、
はい、
後路園の良さへのはいろいろあったわけですね。
そうですね。
あ、それを紹介した春、
はい、
春にはこういうところを見て、おそらくは桜きれいやったんでしょうな。
そうですね、うん、桜もその園内のあちこちに植えられていたんですけど、
うん、
特にその後路園案内の中で強調されているのが梅林ですね、うん、梅
梅林、
はい、
へえ、バイリンがあったんですか、はい、宿川あたり。
あ、そうなんです。片鉾駅から北西の方角に、
うん、北西の方
ですね。
はい、はい、
で明けぼの池の手前が、
うん、先ほどの話になった、あ、ね、明けぼの池、はい、その手前、
はい、
あんまり遠くはないですね。
そうですね、近いですね、はいはい、右京ヶ丘っていう丘があったみたいなんですね。
あ、そうですか。
でその丘一帯が2月3月になると梅が咲いてすごく美しかったってことが書かれてます。
そんな場所があったんや。
そうですね、
はい、今はもう全然見まれませんわね。
そうですね、桜というイメージしか、
ね、
宿川といえば
住宅になってしまってるんでしょ
うね。そうです
ね、
はい、
あ、そんな場所があったわ、
はい、
桜ばっかりじゃなくて梅も綺麗かったっていうことですな。
そうですね、梅の他にも菜の花とか、
はい、
菜の花畑があったりとか、あとボタン
の
花壇があったりとかで、秋は菊が、
はいはいはい、
で菊を使って菊人形を作ったりとか、
も
されてたみたい。
そんなことまでしちゃ
った。そうですね、
はい、すごいな、
はい、
そうですか、
すごい工夫をされてたみたいで。
あ、そうですか。これほんでそんな広い場所やから囲いとか何もないわけでしょ。
そうですね、
全体が
管理はされてると思いますけど、
そうするともう周りの人は好き放題見られたりしたらできたわけでしょうな。
そうですね、ちょっとそのあたりの囲いがあったかどうかまではちょっとあんまり紹介されてはいないんですけど、
はいはい
はい、ただその乗り物とかにはお金かかるんですけど、そういう植物を見たり花を見たりっていうのは無料というかお金はかからなかったようなので。
面白いな、乗り物があった。
はい、
さあ相当な規模の遊園地ですね。
そうですね、はい、
今やったら、はい、例えばまあだんだんなくなってきましたけど、阪神パークにしろ、
はい、
宝塚 の遊園地にしろ、もうそれこそお話にあったような綺麗な花が咲いたり植物園があったり、 それから食堂もたくさんできてる、汽車が走ったりもする。まあまあそういうのは僕ら小さい頃の記憶、まあ今はもうないので、今あの子供さんたち楽しむことはできませんけど、我々の年代だったらまあ覚えてますよね。でそういうものが遊園地だとは思ってますけど、それと同じぐらいの規模、まさにそれより広い大きな範囲で、あの後楽園っていう遊園地が経営されてたわけですね。
そうですね、本当に多種多様な施設とあの名所があったということがあの記されてまして、
それ温泉もあったらもっと良かったかも分からん。
はい、あの今おっしゃった温泉もありました。はい、
温泉もあったんですか。はい、あの、温泉ホテルがあったりしたわけですな。
そうですそうです。先ほどからお話しているあけぼの池っていう池の左側ですね、うん、西側に
西側、
はい、高炉温泉っていう温泉がありました。
いや、そうですか。はい、結構北の方ですよね。そしたらね、
そうですね、
遊園地全体の中ではだいぶ北に登る、阪急宿河駅の方になりますもんね。
そうですね、阪急宿河駅の西側、
西側ね、
高炉園。
あ、そんなとこに温泉あったんですか。
はい、
もちろん旅館もあったでしょうし。
温泉がですね、宝塚の温泉と近い泉質だったって言われてまして。
あ、そうですか。はは、はい、そうですか。そういうのも分かってるわけです。
はい、鉄を含んだ冷泉と言われてます。
あ、そうですか。
温めないといけなかった、沸かさないといけなかった、うんうんうん、はい、
でこれあのこの後楽園案内というのが売られてたわけですか。
そうですね、
販売された。
はい、
いくらぐらいで販売したんでしょうね。
はい、販売の価格が一部定価10銭です
か。まあその当時としたら相当な金額なんでしょ。
そうですね、10銭というのに考えるにあたって、うん、1銭がだいたい今の値段でいくらぐらいだったかというと、うんうん、200円ですね、だいたい。なので10銭ですと今の価格でいうとだいたい2000円ぐらいですね。
なるほど、
はい、
そらすごいもんやな。
はい、
まあ、よっぽどの人でないと持つことはできなかったような冊子でしょうけど ね、
そうですね、
誰でもが持てるようなもんじゃなかったんやと思いますけど、うん、まあそうやけど、まあ、あのそういう値段で販売しながらも、まあ、それよりもっともっと経費はかかってると思いますが、まあ、園内の料亭やら料理屋さんの宣伝、それにまあやっぱり西宮のことですからお酒の会社もたくさんあって、まあ、そういうところにしたらこういうものを通じてお酒売れたらいいなようなことでしょうから、そういう醸造会社の看板とか商品の宣伝とかにも使われるというようなことで、おそらく経済的な支援もあったんやと思いますけどね。まあ当時としたらこういうのは画期的なことやないですか。こういうのが発行されたということはね。
そうですね、やはりその後楽園と同じあの時期ですとあまり他に類例がないので、うん、あのお酒の航空ですとか健康器具ですとか、うん、あと旅館料亭 の、 あの紹介のですね広告を入れて、うん、賛助援助を得て冊子を作ったっていうのはあの珍しい例かなと思います。
あ、そうですか。はい、やっぱりそういうことっていうのは昔当時としたらそんなに再々あることではなかった。
そうですね、
まあ、よう思い切ってやらはったなあ、はい、ってなことですね。
はい、
ああそうですか。非常にまあ貴重なもので、そんなに市民のみんなが持ってるようなもんではなかったやろうと思うんですけど、まあ、あの何万点とあるこの西宮市立郷土資料館の、歴史資料、その中でこれを一つパッとこうあの見つけてこれを皆さんにお知らせしようと思われた、あの井岡さんの何か特別のヒントなんかあったんですか。
そうですね、あのヒントというのと少し違うかもしれないんですけど、うん、私自身よくその後楽園っていう遊園地があったっていうのはよくその資料とか読んでいて知っていたんですけど。
そうですか。はは、
あの今はその後楽園の面影が残っているのがあの最初に話したようなあの片鉾池、
はい、
宿河公民館の片鉾池にウォーターシュートっていうちょっと今初めて言った言葉なんですけど、
はあ、
滑り台があったっていうことはよく知られていて、
これなんかちょっと聞いたことあるな、はい、なんか高いところから長い滑り台つけて、
そうですね、
あのそこから 船かなんかみたいなの乗って、
はいはい、
片方向池に降りてくるっていう、ビューって降りてくるんですな。
そうですね。
そんなんがあったいうのは、ああ、それもこの時代のことなんですね。
そうなんです。ちょっとお話できなかったんですけど、
はい、
一応片方向池、当時は内殿池、内戸の池ってちょっと読み方が定まってないというか分かってないんですけど、
うんうんうん、
その池に向かって高台から船で滑り降りるっていう。
それ高台のはどの辺になります？西の辺やったらカトリック教会ありますよね。
本当に片鉾池に向かって降りる形なので、
はい、
今の羽衣町あたりですね。
あ、そう、それ相当の距離ですね。
そうですね、はい、
それは壮観やな。
うん、そういう記録があったって、そういう記録の資料、写真とか絵はがきは残ってるんですけど、この辺全体が分かるような資料っていうのが、ちょっとあまり今まで見たことがなかったので、
うんうん、あ、そうですか。
そう、ちょっと勉強不足の部分あるかもしれないんですけど。
あ、そうですか。
はい、なので今回この辺案内とその付属のこの辺全図っていう園内の配置が分かる地図の資料、
これもよう残ってたわけです ね、この本と一緒にね、はい、
があったということで、
うん、
それを皆さん見ていただくことで、どういう雰囲気だったか、これがどういう雰囲気の場所だったかってことをより身近に感じていただきたいなと思って、
なるほど、
今回選びました。
それが井岡さんがこれをこうアラカルトで紹介しようと思われたきっかけというか。
そうですね、
まあ、そういうことになったわけですね、
はい、
先ほどよう探してもらいましたなこういうのがあるということがねまあみんな知ってたことかも、学芸員さんの中では皆さんご存知やったんかもしれませんけど、まあそれを取り上げて、一般の市民にみんな見せて、これでまた高麗園というものがあったということ自身が皆さんまだご存知ない方いっぱいいらっしゃると思いますが、ただの阪神の駅の一つやというだけではなくて、それはその遊園地の名前を取って電車の駅になったんやと、遊園地の方が先やでということがよく分かりますし、それからそこには本当にいろんな施設やら飾り付けやら、あるいは遊び道具やらが備えてあって、もうそれはこれは西宮市民どころじゃない、大阪神戸はもとより近畿一円から人が集まるような場所やったんでしょうね。
そうですね、実際に公園案内の冊子の中に大阪の大阪城に拠点を置いていた軍の人たちが公園に遊びに来た様子っていう写真が残ってるんですよ、
ね、はい、そうですか、はい、いやいや貴重な資料を展示していただいてありがとうございます。ぜひぜひ皆さん一度郷土資料館に来られたら、このめったに見ることのできない一点の資料あらかると、今回はパンフレット高麗園案内というパンフレットと、高麗園全図という地図をご覧いただくことができます、どうぞおいでいただきたい、井岡さんどうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお届けしました。